いや、話していいですか？
いい
い
よ。
や、娘がね、もう4月でね、保育園、多分2歳クラスっていうか、1個上の次のクラス行くね。で、今までうさぎ組やってんけどさ、
かわいいね。
次、うさぎ組かわいいやろ。次、パンダ組やね。
おー、かわいいやん。
でもパンダ組やねんけど、ちょ、人数多すぎて、
へえ。
クラス分けることになってて、分けたら、僕ら、パンダ黄色組と、パンダ園児組に分かれてん。いや、動物分けろよ。
いやいや、確かに動物分けろやとも思うし、せめてパンダ白組とパンダ黒組じゃない？
そうやろ。いや、ほんま
おう。
そうやわ。
黄色も園児も入ってないやん、
ほ
パン
ん
ダ
ま
には。
そうやわ。白か黒にしとけ
で
よ。
もほら、白やったらいいもんで、黒やったら悪もんみたいか、黒組になる子がかわいそうみたいなことやっ
確か
たら
に。
動物変えろや。
いや、そうやろ。
なんやねん。
っていうことがありましてね。どうですか、このオープニングトーク。
いいと思う。皆さんこんばんは。ラジオ漫画への方向編のお時間です。お相手は私、漫画を描いているもの、とつのたかひでです。本日も最後までよろしくお願いいたします。
最速やろ、オープニングまで。
もう急がなあかん、今日は。
クジャコウです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。とつの友達のクジャコウです。
ありがとうございます。シンプル失礼のね。
はい。
いや、急いでるんでお便り読んでいいですか？
早いな。早い、あまり
も
に早い
う、もう
や
締め
ろ。
切り当日よ、
当
今日。
日？今
もう
日な。
急がな、ほん
ああ、
まに。
もう、いや、あかんやん、じゃあ。頑張ろ
お名前、目つぶ
う。
しさん。
目つぶし。
とつの先生、大スタークジャコーさん、こんばんは。今回はマンデラエフェクトのコーナーにお便りさせていただきます。とはいえ、マンデラエフェクトの世界線がうんぬん的な壮大な感じでもない、私の身の回りだけが様子がおかしい的なネタとしては少し薄い内容かもしれませんが、よろしければお読みくださいと。お二人は2004年に公開された劇場版、ドラえもん、のび太のワンニャン時空伝という作品はご存知でしょうか？当時はこの作品は大山のぶ代といった旧ドラえもん声優陣たちの最後のアフレコ劇場版作品という触れ込みで公開されており、私もドラえもんは大山のぶ代超えで育った世代のために、個人的にはドラえもん劇場版ランキングには1位に入れたい名作だと思っています。さて、そんなワンニャン時空伝なのですが、地元の友人、知人、先輩などと何かの飲み会の会話の弾みで、ドラえもんの劇場版何が好きだった？みたいな話になり、みんながいろいろドラえもん映画を言う中、私は、やっぱりワンニャン時空伝ですかね。大山のぶ代ドラえもんの最後の作品だし、ストーリーも良かったですし、と答えるとみんなが、え？という顔をするのです。そんな映画なかったよ。と一同が口々にするのです。いやいやいや、ありましたよ。ほら、2006年のほら、恐竜のやつの前に、と言っても、何かの勘違いじゃない？みたいに軽く流され、ネットで調べて、ウィキペディアのページを見せても、それこっちの映画館で放送されてんのとちゃう？てか、そんな映画ドラえもんにはなかったよ。有名な都市伝説のタレントってやつと同じ現象じゃね？とか、OVA 作品じゃね？と、なぜかネットでしっかり載ってる情報を見せても、みんなは納得しておらず、ワンニャン時空伝などというドラえもん劇場版は存在していないというふうに認められなかったのです。その他家族や親族、いろんな人物に聞こうが、皆一様にワンニャン時空伝なんて劇場版はないと言い放ちます。ネットの友達に話すと、ああ、あったな、ワンニャン時空伝。と、ネット上の友達とかはみんな知っているのに、なぜか私の地元、私の身の回りの人間だけは、ドラえもんの劇場版に、ワンニャン時空伝という映画は存在しないという共通認識があるのです。私はちゃんと地元の映画館で公開当時、なんなら存在していないと否定している母親と兄貴の3人で見に行ったという記憶まではっきりあり、そもそもドラえもんという、もはや世界的にもめちゃくちゃな有名な映画で、かなり地方で田舎な私の地元とはいえ、全国ロードショーの映画なはずなのに、私の地元だけ上映してなかったなんて考えにくいです。ネット上にしっかり公開されたという情報もあり、ネットの友達も知っているというのに、私の身の回りだけは知らないというこの現象に、まさか私の地元だけが閉鎖的に違う世界線にあり、周りの世界だけは正常に機能している、そんな場所に自分は迷い込んでいると錯覚してしまいそうな気分です。マンデラエフェクトというには、私の地元の身の回りというかなり範囲の狭いパンチの弱い話ですが、なぜかネットの友達は知っているのに、身の回りの人間だけは知らない、存在するという事実を見せてもなぜか存在しない解釈をするという、SCP 的な認知障害のような、スティーブン・キング作品のようないびつな空間的な、なんともモヤモヤした現象に苛まれています、ということで。
いいように言ったな、最後
そうやな、いいよう
で
に言っ
すね。
たね。 あのね、おかげさまでね、 一生分のワンニャン時空伝言ってるわ俺
言いたくなる言葉やね。
なあ、いや、
ワンニャン時空伝、
うん、この作品俺は見てないんですけど、
うん、
完全に覚えてて、なんでかって言ったら、
うん、
友達の作家のね、ニャロメロンくんっているんだけど、
うん、
ニャロメロン先生が、
うん、
何の意味もなくつぶやくねん、時々ワンニャン時空伝って自分が書いた作品、ニャロメロンくんの書いた作品、自分でツイートしてんのよ、うん、の下に自分でリプライでワンニャン時空伝ってつけたりするねいやもう訳が分から
ん、訳分からん
訳が分からんねんけど、もうワンニャン時空伝って、
うん、
ちゃんと聞いたら、もうイカれた、
うん、
完全にイカれた単語やでっていう面白さはあるなと思う
実際あ、いいとこ目つけてはるな。
そうやね、
うん、
ワンニャン時空
伝、全然覚え見てへんわ、ワンニャン時空伝は。
いや俺は見てはないけど、でも知っとるよ、
うん、なんかあったなと思うよな。
あったあった、
うんうん、
だってね、こんなタイトル忘れようなくない
まあそうやんな。
でさ、まあ、
うん、
あったと思うねんけど、で、うん、その目つぶしさんの地元だけが多分何か特異現象が起こってて、うん、半径何キロかにわたってワンニャン時空伝が存在しない時空伝になってると思うねんけど、
時空伝、時空伝伝、何でも伝つける
ワンニャン時空伝いない時空伝やと思う
けど
さ、
うん、
まあなんか、
うん、
なんやろな、みんなそのタイミング的に、
うん、
そう、なんていうの、何で俺がワンニャン時空伝見てへんかって言ったら多分年齢の問題やねんけど、
そうやな、多分な、
多分俺とお前はほぼ同期やから、
うん、そうやな、
見てた映画、ドラえもんの見てた映画って多分同じところで止まってると思うねん、
う
ん、
ああそうやろうな、
こっからもう映画館行かんくなったな、ドラえもんのはっていう年齢が大体一緒やから、はいはい、だからまあその地域の人たちもまあそこがかぶってんちゃうかっていう気もせんではないねんけど、
うん、
これでね、うん、思い出したのよ、
おお、何何、
まあ、前回も思い出の話してさ、しょっちゅう思い出の話ばっかしてるよ俺たち、
あかんよ、いい加減せなあかん、
いい加減せなあかん、
いい加減せなあかん、うん、
まあ、今回だけ許して、
うん、
毎回言ってるけど、うん、ドラえもんの映画って俺いつまで見てたかなと思ってさ、
うん、
調べたのよ、
うん、
じゃ結構いろいろ意外なことが分かって、
うん、ほうほうほう、
初めてのドラえもんの映画って、
うん、
のび太の恐竜なのね、
あ、そうね、初代の最初な、
うん、そうそう、なんかそろそろなんかリメイクがやんのやろ、新しい版
の、もう今の体制の最初の映画がそれやで、
あ、のび太の恐竜2006か、
そうそうそうそう、
違うねんって、今月、え、3月6日にのび太の新恐竜が公開されて
る、さらに新恐竜やじゃん、
もうもうだから俺らがおじいになった頃にはもうネオ新のび太の恐竜 6.0 がもう公開されてると思うんだけど、
もうのび太ももう別人みたいになってる
ナビタ、ナビタのね、
ナビタの、
ナビタのなまっちゃって、その頃
ナビタ、
ナビタの
ヌエビタ、
そのドラえもんの恐竜、のび太の恐竜が1980年なんですって、うん、まあまあ僕たちが生まれるより前の話ですよ、
うん、
でそっからまあ宇宙開拓士、
うん、
大魔教、なんか毎年やってるんやね結局、
あ、1年に1回やって
る、すごいよね、1年に1回やってるって結構思わんかった、
な
あ、そうやね、毎年やってて、で大魔教とか海底祈願城とか確かに知ってんのよ、
うん、
でビデオで俺見てるし絶対、
うん、見てるはず、うん、
生まれる前やけどね俺らは、
うん、
でまあまあそんな感じでね、
うん、
のび太の魔界大冒険、
あ、これ見た、
のび太のリトルスターウォーズ、うん、
あ
ー、でのび太と鉄人兵団、
これですよ、
これはもうでしょ、
うん、ね、これはもうそうですよ、
なんかおちんちんムズムズしたもん、
おそうなん、
うん、
あーするね、
おちんちんムズムズした記憶があるもん、 あれ、ね、なんでって、なぜかムズムズするよって、
うん、するよ
って、うん、でもムズムズするということを本能的に察知して親には言わんかったと、うん、ムズムズするということを親に言うのは何か違うっていうのを本能的に察知したのよ
僕なんかめっちゃこれもまたほんまに記憶になるけどさ、
うん、
鉄人兵団、ドラえもん近くにさ、家の近くにビデオレンタル屋さんがあって、
はいはいはい、
で風邪ひいたらなんか借りてきてくれるみたいな、
うんうんうん、
借りて帰るみたいなのがあって、うん、でそれでドラえもんいっぱい見てて、
はい、
その中に鉄人兵団があって、
うん、
だ風邪ひいてた思い出とめっちゃくっついてんねんこれ、鉄人兵団が、
へ、
なんか
いい、
そう、なんや、ミラーワールドみたいな行くやん、
そうそうそう
そうそう、ロボットをかくまうために作んねんけど、それをあん中でスーパーのものをめっちゃ食うやん、
うん、そうやったかな、
みんな自由に食べれるねんけど、そうそう、あのシーンとかめっちゃ好きで、あのシーンが、
まあ、夢詰まってるよね、そう、夢詰まってるわ、ドラえもん映画って、
あれは、
それで言うとその日本誕生の、
うん、
ほら、収穫した株をパカッと開けると、
うん、
そんなんやった。ご飯が入ってるっていう。
ああ、なんかそういう秘密道具じゃなかったっけ。
そういう秘密道具。そう、あれなんかも最高に憧れたもんな。
憧れたな。
なあ、よかったよな。うまそうやったのよ。
あのカレーうまそうやもんな。
なあ。そういうのがドラえもん映画には詰まってるやん。
そうやな。
だから自分のドラえもん映画ってどこからやったっけとか、そういえばドラえもん映画といえば自分にはこれやなって、多分みんなバラバラでいろいろあると思うんだけどさ、まあ俺らみたいに年が近いとさ結構一緒だったりするんだけど、でさ、まあ、鉄人兵団があったと、ね、その次さ、のび太と竜の騎士ってあるの。
何これ。
ええでさ、その次がさ、のび太のパラレル最勇気なのよ。これはわかる。
これなんとなく覚えて
る。パラレル最勇気は完全に覚えてるんで、のび太の日本誕生、その次。まあ、もうトラウマよ俺の。
いや、そうやない、覚えてない。
ギガゾンビ、
ギガゾンビ、
ギガゾンビ怖かった。あと土偶な、土偶割ってもね、なんか砕いてもカタカタカタカタカタカチャカチャンピタッつってね、元に戻るの。めちゃめちゃ怖
すぎる。
めちゃめちゃ怖い。
怖。
まあ魔界大冒険が一番怖いけどね。昔の。
なんかな、怖いっていう噂やな。
メデューサっていう石化してくるお化けが出てきてさ、まあ、キャラデザインもめっちゃ怖いねんけど、何が怖いって、タイムマシン追いかけてくんねん。タイムホールに入って。だタイムマシンってもうなんていうの、絶対脱出装置なわけよ。俺の中ではもう。
なるほどね。
タイムマシンのあの穴に逃げ込んで、タイムマシンで現代に帰れば、ね、
なんとでもな
る、安心やみたいな、そういうなんか安心装置やったのにさ、追いかけてきたから生身で、めちゃめちゃ怖い。
怖すぎる。
だからまあこの辺のね、その日本誕生とか、パラレル最勇気とかは分かんないけど、竜の騎士
竜の騎士全く覚えてない。
ファイナルファンタジーってなってさ、で画像検索したら、いやいや、もうめちゃめちゃ見覚えあるし、もうなんなら俺本持っててんけど、これ。ただ、全然違うタイトルやと思ってて、俺。のび太と、その地底冒険記みたいな。
あ、全然違う。
地底世界が舞台やってん。で、それは確かに検索したら合ってるの。地底の話なのよ。で、だから俺、のび太と地底冒険記みたいな、地底〇〇やと思ってるタイトルが。やったのが、竜の騎士やった。
ああ、なるほどね。
あれ、竜の騎士ってタイトルやったんや。いやでも地底なんとかやったと思うねんけどって感じに、マンデラフィクトが俺に怒ってんの。
え、そんなんもなかったっけ、地底なんとか。え、あったやんな、
地底なんとかは。ね、ない
の。ないんや。あ、地底なんとかあったやろ。え、ないんや。
だから地底が舞台の映画はあんの。あ、まさにこの竜の騎士が地底が舞台やねんけど。あ、
そういうことか。
ただ、俺のび太と地底なんとか冒険記とかそんなんやったと思ってて、ずっと今日まで。
なんか今全部が君の何モヤモヤが伝わった今。
そうやろ。そうや、画像検索したら、え、これ知ってるって絶対なんで。
うん、なったもん。今見て。竜の騎士。そう、なった。
なったやろ。知ってるやろ。かっこいいやん、結構デザインが。
うん、なんなら好き。
なんやけど、映画ドラえもん、のび太と竜の騎士やってん、それ。いや、そんなわけないって。
そんなわけないやん。
地底なんとかやったって。
やった気がすんな。
いや、だからマンデラフィクト怒ってんもん。怒ってんねん、こっちで。
なんかもういろんなとこで怒ってんじゃん、ドラえもんの映画に関しては。隠したね。
で、日本誕生の次が、アニマルプラネット。
アニマルプラネットね。
で、その次がドラビアンナイト。
ああ、これ見に行ったわ。
ドラビアンナイトは見たな。
見た見た。
あと、雲の王国。
あ、これ見に行った。
見た見た。で、ブリキのラビリンス。これ見た。
見たな、これも見た。
怖いね、これも結構。なんか、ドラえもんがバグんねん。
よう覚えてんな。
めちゃめちゃ怖いね。やっぱドラえもんがバグると。
嫌やな。ドラえもんバグってほしくないな。
で、だからなんかドラえもんがネットとかプリンターの文字化けみたいなんで、めちゃめちゃ怖い。
めっちゃ嫌やん。え、そんな嫌な、嫌さなん。
やった記憶があるけど、たぶんちょっと曖昧やけど。で、こっからね、俺映画館行ってません。のび太と無限三剣士。こっから俺も行ってません。
ほんま。僕、ここ、たぶん僕2個差あるやんな。2個。1
個差かな。
1個差か。だから僕ここまで見てんねん。
あ、
ちょうど。
たぶんね、9歳ぐらいまでドラえもんって見んねんな。うん、俺がだからブリキのラビリンスで映画は止まってて、君がその次の無限三剣士で止まってるから、
ちょうど
や。9歳、10歳ぐらいで多分ドラえもんの映画館に行くっていう文化が一旦途切れんのかな、大体。
え、ドラゴンボールとか見に行ってた？
ドラゴンボールになってた。
ドラゴンボールだな。
ドラゴンボールに多分もう完全に気持ちがいったんやと思う。
いったな。 バイオブロリーに気持ちいってたんや。
バイオブロリーに気持ちが全部持って帰ってメタルクーラーに気持ちが全部持って帰ってた。いやもうだからさ、誰が嬉しいねんこの話題。漫画の聞いてる人そうじゃないと思うね。そのそうじゃないと思う。な
バイオブロリー全く意味わからない。ブロリー出てきてたよ。
ただバイオブロリーって何もしなくても面白そうな単語じゃない。ちょっとおもろそう。
なら好きやったわバイオブロリー。
でですね、うん、のび太の創世日記。
もう知らんわ、
のび太と銀河超特急、うん、銀河エクスプレス。
これなんとなく覚えてる
な。これはなんかなんとなくね、うん、絵を覚えてるわ。
うん、
で、ねじ巻きシティ冒険記。
もうこれ分からへん。
で、南海大冒険、うん、宇宙漂流記、太陽王伝説。うん、もうわけ分からん、この辺からもう俺。
全然分からん。
太陽王伝説。のび太の太陽王伝説。え怖いな、なんか。
ほんまやな。
急になんか変なドキュメンタリー始まったけど。ちょっとなんかタイトルの雰囲気が変わるな、う
ん、
のび太と翼の勇者たち、なんか雰囲気変わる
な、うん、
で、ロボットキングダム、不思議風使い、うん、ワンニャン時空伝、
ワンニャン時空伝
来ました、ワンニャン時
空伝来たな。
でまあこっから、声優さんたちが変わるぞっていうことで、1年、うん、実は2005年はなくて、
うん、
2006年からのび太の恐竜2006ということで今の人たちになるらしいんですけど、うん、2006とかな、
2006だね、2006って書いてるわ。
ドラえもんの声優変わったんってそんな前なん。
怖ない？
怖い。いや僕俺もとっくに社会人になってからやと思ってるけど、ガンガン学生の時
なんや。学生？いや僕なんかさ、もう大山信代はかろうじて出てくるんで、うん、頭の中に、うん、でもファースト一番最初に出てくるドラえもんの声はもうすでに水田わさびになってる。
嘘。
思い出そうとしたら大山の病院やねんけど、うん、もう僕あのファースト出てくるの水田わさび
見てるからでしょ。
見てない。
え、
見てないけど、
子供って見てるから上書きされてるのかなと思った、うん、俺全く見てないから上書きされてないのよ。
あ、ほんま？僕もう全然もう水田わさびやで。
そっか。
あ、だから CM とかで、ココスの CM 出てくれん。
あー確かに。あのさ、
うん、
水田わさび3番のドラえもんを真似する人ってどんぐらいおんの今。
おお、水田わさびしかおらんのじゃん。
そっか、水田わさびはちょっとむずいんか。
ワンニャン時空伝
あっぽいぞ、ちょっと
ぽい。あんま知らんすぎひん、似てなさすぎ
て。今のワンニャン時空伝の時はまだ大山信夫さんやしな。
のび太くん、
あー、うん、それそれそれそれそれよジジイたちの会話で。ちゃん言いたいことはね、もう一個あって、うん、発見があったって言ったやん最初に。
おう、
あのまずさ、ドラえもんの映画って毎年やってたんやっていうのが発見やったって言ってたやんか。なんか意外とそういえば毎年やったことあんま意識してなかったなみたいな、
うんうんうん、全然考えたこともなかった
ね。あ、年に1本もやってたんやってい
う、うん、
でさ、めっちゃびっくりしてんけど、
うん、
ドラえもんの映画って、
うん、
1980年のもう初代公開から今に至るまで、
うん、
あの興行成績、興行収入、
うん、
10億円切ったん1本もない。すごいね。
すごいな。1本もない。
1本もない。
知らん、全然知らんの
も、まあ、俺がもうめっちゃ覚えてて、名作やってみんな覚えてる、バギーちゃんの特攻でみんな覚えてる、海底祈願城が一番興行収入が安くて10億円なの、
うん、え、安いんや。
一番安い、これで、切ってないの、でも最初から15億17億12億とかでバーって続いて、日本誕生で初の20億を超えて、で南海大冒険で21億いって、
うん、
もうそっからはもう、
うん、
あの1回も20億円すら切ってないのよ。
あ、そうなんや。
もう、
へぇ。
ワンニャン時空伝なんかもう30億いってるから。
30億。
そう。
ワンニャン時空伝30億。
そうなんですよ。で、
うん、
もうあの声優さん変わったんや。で、絵柄もちょっと変わったんや。
うん、
あの2006から。
うん、
で、
うん、
そののび太の恐竜2006よ。
な。
2006からは30億すら切ってないね。
ええー、そっから。
うん、
そうなんや。
なんなら2019年の、
うん、
ドラえもんのび太の月面探査機っていうのがあんねんけど、もう50億です。
50億、
うん、のび太の宝島53億やって。
53億、
そりゃ毎年作るよな。
作るわ、そら
すごいわ。興行成績だけで言うと、もうその声優さんが全部リニューアルされてから以降また1個ゴンって上がってるから、
はあ、
やっぱすごいね。
そうなんや。
ああ。
なんかこれさ、ドラえもんってその声優変わったん結構僕のイメージだちょっとマイナスポイントやっていう印象やってん。
まあその慣れてそれで育った人間からすると違和感はすごい最初はあったよね。
そうそう、うん、で放送時間も変わったやん、だんだん、
うん、変わったやん、いろいろ絵柄とかいろいろ変わって、
そうそうそう、でもそ売り上げ上がってるの、
上がってんねん、
すごいなそれ、
すごいよね
どういうこと
よ、めちゃくちゃすごいよね、
すごいな、
だから変わって以降、
うんうん、
だからワンニャン時空伝が最後なわけでしょ
う、うん、
ほとんどの作品がワンニャン時空伝より興行成績が上なんだよね。
あ、そうなんや、すごいね、
すごいよね、だからドラえもんの映画ってめちゃくちゃすごいっていうことです
ね、めちゃめちゃすごいな
今日は皆さん覚えて帰っていただいて今日の漫画にはこういうことです、
そういうことなんや、
すごいな、すごい、ね、あとすいません、訂正してお詫びしたいんですけれども、うん、のび太の新恐竜が3月の6日に公開だったんだってって言いましたけど、2020年でしたそれ、
あ、いや20年
めっちゃ前じゃねえか、
めっちゃ前で、めっちゃ前でもないけど、そうなん、
ちなみに今年は、3月4日に公開しているのが、うん、のび太のリトルスターウォーズ2021やって、はいはいはいはいはい、
多分なんか延期になってたよな、
あ、そういうことか、
うん、延期になってたよ
2021年、はいはい、リトルスターウォーズね、うん、面白かった、
そうなんや、全然覚えてない、覚えてんな君
の、いや、まあ、ちっちゃい時やけど、なんかのび太がすげえ活躍したような気がするけど、
これか、宇宙スター、あー、はいはいはいはい、面白かった、
なんかのび太の射撃が活躍せんかった、
これってそれってあれじゃん、宇宙開拓士じゃない、
あ、そっちか、
多分
そっちか、そっち開拓士やな、
開拓士、僕も好き
やな、西部劇っぽいやつやもんな、
そうそうそう、
そっか、なんかプラモデルのやつか
あ、そうやったっけ、
プラモデルでなんかどうのこうのみたいな、もう分かんない分かんない、ただね、うん、最初のね、あのリトルスターウォーズ、1985年公開のやつ、うん、あなた生まれた年ですね、
うん、うん、
そうそう、11億ですから、これでも
11億、
いやだからね、ドラえもんの映画ってすごいんやわ、
すごいね、いやー怖いわ
すごい
怖い、
もういつかゲスト声優で出たい、
出たいな
ちなみに、うん、話戻るけど、
うん、
君はトラウマないの、ドラえもん映画に、
ドラえもんにな、全然トラウマないわ、なんか
ないんや、
普通にジャイアン嫌いやったな、
え、ジャイアンが嫌い、
普通に良くないやんだって、
あー俺もね、
うん、
テレビのね、
うん、
ジャイアンはね結構苦手やったな、
うん、普通に嫌いやったな、
むちゃくちゃやるやんっていう
やりすぎやろ、だって
やりすぎてた、え、今のジャイアンってどうなん、やっぱもっとソフトになってるはずやん、
今最近見てんけど、
うん、
うん、一緒、あのままやで、
あのまんまなんや、
まあ、めちゃくちゃボッコボコにするとかないけど、
あ、暴力なかった、
基本的に、うん、悪いスネ夫も同じぐらい悪い、
そっか、
うん、
だいぶきつかったよね、昔
だいぶきつかった、うん、きつかったきつかった、
だからその、うん、劇場版でちょっといいやつっていうあるあるがあるやん、
うん、
やっぱ気づいたもん、うん、そのあるあるを知って、
うん、
あはははじゃなくて、
うん、
自分で気づいたもん、子供の時に、 あれなんかこいつ、
うん、
映画版でなんか、
ああ、
なんかいい顔してないって思ったな、
思う思う、
うん、
なんかでもやっぱジャイアンなんか好きにな、一回もその映画版でいいやつやん、
うん、
やけどそれをもってしても好きにならねえかったな、
なるほどな、
僕一回も
ジャイアンが今でもそんなに好きじゃない
という、好きじゃない、出来すぎが好き、
それはみんなそう
あのでもドラえもんに出てくるさ、
はい、
あのちょい、あのその映画に出てくる主人公、うん、準主人公キャラみたいな、僕大体好きやったね、
ああ、うん、だからうん、あれやんな、鉄人兵団の リリル、
そういうことです
みたいな、
あの女の子ね、
あの子とかみたいな、
うん、そう
あれやんな、
うん、
あの別の世界の代表や、
う
ん、のやつ、代表やつ、
そうそうそう、なんか藤子 F の藤子 F 不二雄のドラえもんじゃない藤子 F 不二雄のニュアンスが混ざってるっていうか、
ああ、わかるわかる、
そう、あの感じすごい好きやね、
いいですね、うん、
いいですね、うん、
もう老人ホームになりつつあるから漫画犬、お名前通りすがりの人さん、
うん、
もう今日はちょっとガーッといくんです
けど、ガンガンやね、
うん、こんばんは、いつもラジオを楽しく聞いています、
うん、
前回概要欄に目次を載せるといいとアドバイスして怒られていた視聴者様がいらっしゃったのでドキドキしながら送ります結局目次載せていらっしゃいますね、優しいですね、うるさい、優しくない、俺は
ボケ、
優しくない、やめろ、光を当てるな俺に 俺は優しくなんかない他のラジオのようにおもこのラジオページから直接 YouTube が見られるようにすれば、うん、YouTube の視聴回数が増えると思いますよ。
ええ？
していいの？
していいの？
他の人たちしてたんや。
してるん？ほんまに？
してるっぽい。なんかしてるとこは。
あ、そうなん。ひっそりと YouTube やってる。なんか僕なんか非公式にやってるという感触やったからずっと。
今回気づいてんけど、
うん、
スタンド FM ってやつになんか切り替えてるよ。え？結構みんな。
どういうこと？
なんかそのスタンド今ほらおもころのページのおもころのプレイヤーを埋め込んでるやん。なんかあれがスタンド FM って外部サイトのプレイヤーが。
そうなん？そうなんしていい？
なんか他のやつ埋め込まれてて。
そうなんしていいの？
なんか何やろ、うん？俺の知らんところでなんか。ラジオがどんどんなんか共有されていってる新しいノウハウが。
お前
俺だけハブられてる。
寄せられてないな。お前やばいな。みんな変わってるやん。ほんまや。
そうやね。やばない。
あ、全然ちゃうやん。
どうなん？そっちの方がええの？
なん知らん。どうしたいいんじゃない？でみんな聞きやすいんじゃない？サンデーフェン。
その方が聞きやすい。
だってこれわざわざだってみんなこれおもころ言ってんねん言ってんねんやっていつも思う。
だから助けて。
な
あ。助けて？俺をみんな。
おーい。お前がやれい。
わからん、知らんかった。そうなんや。なんかスタンド FM の話、
うん、
してんなーと思ってた。他のラジオの人たちがチャットで。なんかしてんなーと思ったけど、なんか別に何のことなんやろうと思って。こんなにバチクソ面白いラジオなのに、YouTube の視聴回数や登録者数が少なすぎるので、漫画でもっと世間に広めたいと考えているファンからの余計なアドバイスでした。ということで。
いや、ありがたいですね。
まあ、俺もずっと思ってるからね。うん
6回聞かれてるのはおかしいから。
それを何とかするのがあなた方の役割と思うんで頑張ってください、うん、本当に。
あ、すごい上から怖っ嫌なやつジャイアンや。
本当にあなた方が布教してください、
うん、ジャイアン。
本当に万が一の選挙のために万が一のお願いしますって電話をね、同級生たちの家にかけてください何ちゅうこと言ってんの、うん、
言ってくれ、うん、
お名前サンバさん。
サンバ。
友達、学校、作り方
一瞬よ。
すごいな。
一瞬ですよ。
あ、うん、ヤフーかなんかと思ってんな俺らのこと。
ヤフーよ。ついにそこまで来た
これさ、ラジオでも何回も言ってることをもう一回言わせてもらいますね、
うんうん、
あのね、
うん、
別に友達なんかね、
うん、
別にその友達は素晴らしい友達がおった方がいい、世間はみんな言うけど、
うん、
そんなね、別に友達なんか別におらんかってね、
うん、
別にいいがなって、タモさんが言ってたみたいな嘘かほんまか分かんない話とかがネットで受けるんですけど、
うん、
あれは、
うん、
ほっといても求められる人の意見ですほっといても周りに人が集まってくる人の意見です。
あ、なるほどね。
鵜呑みにしないでください。
あ、
うん、いや、友達おった方がええやろ別に。
まあな、
うん、
作り方の、まあ、な、うん、難しいよ、ね、
俺、
うん、
そのおらんでもいいやんって、
うん、
さ、別に心の底から思ってりゃいいけどちょっとでもまあ誰かおってほしいなと思うんやったら、まあそんな無理せんでいいんでっていうのがあって、あの、なんかああいうのがネットで受けてるのを見るたびに、いやでもこれって人気者の意見やと思う。困ってない人がまあおらんでもいいと思うよって言ってるやんって、俺みたいなちょっとひねくれた人間は思っちゃうなっていうのね。友達って聞くと思い出しちゃう。
君は友達ないっぱいおるもんな。
俺が相手のことを俺は友達だと思ってるって意味ではね。
あ、うん、そう、あ、そういうことね。
向こうも思ってくれてるかは別問題だ
けど。休みのさんは君のこと友達と思ってた知り合い、
うん、
恐れ山、恐れ山さんは
知り合い。
知り合い、
うん、
店長さんは
知り合い。
モンゴルナイフは
友達。
あ、友達。室木お寿司さんは
知り合い。
知り合い
そんなことないよ
一人ずつ全部言って
みんな友達やから。
カメントスさんは
みんな友達、
うん、
みんな友達今ちなみに今のなんで分けたかっつったら、いや、みんな普通に友達やで。だけど今のごめんな、誤解招いてあれやから、これ真に受ける人ったら困るから今の何で分けたかっつったら、差しで飲んだことあるかどうかで分けました、うん、
あ、それで分けてたんや。そう、そうとしてたんや、は
い、いや、普通にみんな友達よやり取りもするし、別に休みのとか、
う
ん、あの飲んでる時に、
うん、
休みのおいでよっつって呼んだこともあるし、
あ、そうなんや、
友達やから。
友達です、いいですね、
うん、何今の必死な感じ、なんか知り合い感あるな
一回飲んだ一回飲んだから、もうもうもう友達やろ
でもあの、うん、無理に友達増やすっていうのは違うかなと思って、
ね、ああ、そうね、うん、
でも何友達学校作り方って、ま、漫画犬って知ってるって友達増やせよ
あ、そうや、一発や全員知ってんだから
ほんで選挙のために電話かけろよ
お前おもころでも一回使えんじゃん、
おもころは使えるよ。
No、 全然余裕やろ。
おもころチャンネルなんか学校とかで見てたら、うん、おもころチャンネルやんって、
な
るよ。いうなんかもう歯真っ黄色のさ、
うん、
なんか汚い友達、汚いやつ喋りかけてくるからさ。
そうやで、一発よ。うん、
だから、
うん、
あ、うん、いや、うん、あ、ごめんっつって、
ごめん。怖
っ。
全然赤い
やん。何嫌な話。お名前、ひざげりさん。
ひざげり。
別にええねんけどに投稿します。
うん、
私が夕食を作ってるとき、
うん、
私、ブロッコリーちょっと茹ですぎちゃった。夫、いっぱい食べれるから大丈夫だよ。私、あ、茹、うん、で時間が長かったってことね。夫、ああ、ボイルオーバーね。ボイルオーバーボイルオーバーっていうメールが来てるんですけど、
いいね、いい味、いい味してるね、いい味出してるね、
ゆいな夫に4時間後ぐらいに寝る前ぐらいにボイルオーバーって
ボイルオーバ
ーえ何えあえあえお、うん、言ったっけ俺みたいな
言ってたねボイルオーバ
ーそれ言わんやろボイルオーバー何それ、お名前駅長さん、
駅長、
はい、トゾンさん、クジャコさん、こんにちは、うん、別にええねんけどのコーナーに投稿します。
いいね。
以前 AV 監督の仕事をしている隣で投稿させていただいたものです。うん、そうですね、
うん、
私の所属するメーカーでは、
うん、
作品の宣伝のためにインスタをやっているのですが、つい数日前からインスタの投稿すべてにお寺行きませんかというコメントをしてくるアカウントがいます。誰でも自由にコメントができるものやから、どんなコメントをしても別にええねんけど、作品の批判やましてや女優さん個人へのアンチコメントでないので別にええねんけど、少し不気味に感じています。ただのいたずらだったらそれはそれで意味が分からなすぎて少し腹が立ちます。
なんか小説始まりそうやな。
え、
小説始まりそうやな。
いやいや、ホラー小説やろ
怖
っ。だっての、その、うん、AV メーカーでしょ、うん、アダルトビデオメーカーのインスタでしょ、
うん、
なんか女優さんが映ったりとかして、うん、こういう作品撮影中ですとか、うん、発売されますみたいなのでしょ、
うん、
そこにお寺行きませんかって何どういうこと。おじい、
おじい
京都大好きおじいか
お寺行きませんか。なんだろうな、あれかな、そのすごい偏った意見の人で、お寺行ったら全てが変わる、お寺に全てがあると感じているということでしょうね。ボイルオーバーです
どこでそのボイルオーバーで何とかしようと思って、
あのトークの、いやもう十分茹で上がってん君のあの話で。
ああそうやんな。
でその後、
う
ん、僕が、無意味にもう一個話膨らませようと思ったけど、完全にこれはボイルオーバーでした。
ボイルオーバーでしたね。
ボイルオーバーです。これがボイルオーバーです、
うん、麺伸びた感じ、
ね、うん、覚えてくださいね、これボイルオーバー、ね、
ボッソボッソボッソボッソ、
うん、
しゃべり腐ってお名前、中原リルカスさん、
うん、
いいよなのコーナーにお送りします、
うん、
デカめのサービスエリアのトイレ、
あー、いやー、まあいいよな、そらいいよ、いいよ、そらいいよ、
あのもう、うん、並びようがないぐらい小便器並んでるやん、うん、
あれ
その、うん、行列ができるはずがないぐらい、
うん、
その小便器がさ、
うん、
両サイド、壁の両サイドに、
うん、
もう10個ずつ並んでるようなさ、
あれ
でかい小便器エリアがさ、 あろうことか2エリアとかあるサービスがあるやん、うん、あるあるすごいよな、
あれ、う
ん、並ぶはずがない人がっていう、
そうそう、うん、あれどこ行く、誰もおらんかったら、
誰もおらんかったら、
誰もおらんかったらどこ行く、
右側のエリアの右奥角、
あ、うん、角か、
うん、
僕めっちゃ真ん中行くわ、
あ、めっちゃ真ん中もある、
めっちゃ真ん中も行く、
めっちゃ真ん中も、だからどっちかやね、角の方か真ん中か、
あ、ああ、そうやな。全然関係ないけど、新宿のトイレめっちゃ変なトイレだね。新宿の駅の JR の中で、うん、あの、小便器あるんだけど、なんか円になってるトイレない知らん。
ああ、で、真ん中に洗い場があるやつやろ。
あ、そうそう、
アルプストイレやろ。
そうそう、あれ変やな。
アルプストイレはなんかインパクトあるよな。
う
ん、
あ、インパクトあるね。変やな。
一回漫画で、アルプストイレ書いたの。アルプストイレとは書かずに。
お
じゃあやっぱアルプストイレでしょってコメント来てたから。
アルプストイレマニアがおんねや。
やっぱ分かるんじゃないあれ。あの感じ。あの、小便器とあの個室に囲まれて真ん中に洗い場があるって感じは珍しいもんね。
ハリーポッターみたいなの。
もう新宿の正気があそこに集まってるからね。
あ、そうだ
ね。お名前、コンコさん。
コンコ。
トゾン先生、クジャコさん、こんにちは。作業のお供に、家事中にいつも楽しく聞かせていただいております。
いいね。
いいよなーのコーナーに投稿します。銀色のところに今のポイント数が印字されるタイプのペラペラのポイントカード、
いや、やめてくれ、
いいよな、
いいな、
貯めてる感があるし専用の機械に通す感覚も好きなんですよね、
いいな、
いや、
いいよ、あれはいいよ、
あれ減ってきたよね、
減った、
あのタイプの
ないんちゃう、もうあるかな。
俺のポケットに入ってんのは、
うん、
あの君とよくラジオを撮ってた渋谷のスタジオがそうやって銀のあれにポイントがありました。そうや、あと、
うん、
銀じゃないけどあれかな、うん、クリーニングのスワローチェーンのがそうかな。
あ、そうなんや、
ペラペラに印字されるやつ、
あれ、あのゲーセンのメダルゲームのカードとかそんなんじゃない、
うん、ああそうやったっけ
な、あもう言ってへんから分からんけど、そんなんやった覚えあるな。
あれはいいよな、
いいよなあれな、 あれ消えんねんあれな。
そうそうそうそう、使いすぎるとな、
そうそうそう、
そう擦り切れてくんねんな。
そうやね、
うわありがとう、
えぐいな、ありがとう、これはありがたいですね、
ありがとう、
ありがたい。
今のあの、
うん、
あれ、風立ちぬの最後の、主人公のありがとう。
あの、ボイルオーバーです。
ありがとう。
ありがとう。
最後の。
やあのな、庵野秀明のな。
そうそうそう。絞り出すような。
絞り出すような。
が今出ました。ボイルオーバーでした。
すいません。ボイルオーバーでした。
はい、うん。お名前、バイオバギナさん。あ、ボイルオーバーです。このラジオネームはボイローバーです。
はい、ボイローバーです。
やりすぎてます。
はい、ありがとうございました。
トツノさん、クジャコさん、こんばんぴ。
ボイローバーです。ピがボイローバー。
いいよなーのコーナーでございます、うん。海外のコメディドラマやアニメで、偉い人に怒られて部屋から出る際、すごいスピードで部屋の中に戻って、偉い人のテーブルにあるお菓子を取っていくシーン、いいよな。
あるいいけど、いいけど、いいけど、わからん。
戻るっていうか、なんか、怒られて部屋から出る、出る、うん、出ようとした時に、すごい速度でそこにあるお菓子をパッて取って出ていくみたいなのは、イメージできるし、
うん、
いい。
うん、うん、などありな、
いいね、
あちょっと 目だけでちょっと演技するねんな、ちょっとあっ誰か見てへんかなみたいな、で音ボケな曲が流れて
そうそうそう、ほんであのあってみんなの笑い声が入
るそうそういいねいいね
っていうかあれやわ、あの、うん、フルハウスとかであった、うん、あの笑い声が入るタイプのコメディドラマ好き、いいわ、
いいわ、
いいよな、
アルフとか
な、笑い声いいよな、
いいよな、エルフアルフか、
アルフとか、そうそうそうそう、
いいよな、いいわ、ところジョージのアルフ、
ね
え
本当
うん、
は
あはあ、フルハウスがいいしな、
またおじいちゃん、
ああ
またおっさんたちが、
おっさんかな、
もう懐かしい言葉を書いてね本当に、お名前巨源壁さん、トツナこんにちは、九条岡さんこんにちは、巨源壁と申します、二十歳、女子大生です。あってことはもう56のおっさん
な、そうやな、うん、ありがとう、
無職のね、競輪しか、競艇と競輪だけが趣味、
競艇と競輪、うんうん、
いつも楽しませてもらってます、うん、特に怪談記念会が好きで通学中に何度も繰り返して聞いています、
うん
うん、お前ら AV どこで抜いてるな総選挙に投稿します、
あら
AV ではないのですが、私はエロ漫画の子宮が透けて見える描写が大好きですあ断面図ってやつね、いわゆる業界用語でいう断面図ね、
はいはいはい、
挿入されているものによって押しつぶされているとなおよしです、それを見て抜くことはないんですが、見かけるといい膣してるなと一人でニコニコします、最近暖かくなってきましたがまだ寒いので風にお気をつけくださいということで、
うん、
まあでも虚言癖やからね、
うん、なあ、そうやな、
うん、
50のおっさん
の56のね、
うん、
あの競輪協定ばっかりが趣味のおじさんがエロ漫画の断面図を見てニコニコしてるだけということ
で、いい質してるなって、
いいですね、
いや非常にいいですね、
ベランダのパンジーに水をあげてね、
うん、そうね、うん、いいね、春になってきたね、
そうそうそう、で横ではアロエがカサカサに枯れてる、うん、
アロエ
何やねんそれどういう描写お名前ムベンベさん、
ムベンベ、
トツノさん、クジャコさんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております、
うん、
お二人にぜひ話してもらいたいテーマがあったのでメールしました、
お
それは好きな妖怪についてです、妖怪に造形の深そうなトツノさんと妖怪のようなクジャコさんに妖怪トークをしていただけたらとっても嬉しいです、
確かにね、うん、妖怪の話って妖怪の話したいね、
うん
うん、僕名前のインパクトだけで手長足長が好きやね、
ああいいですね、
うん、手長足長好きやね、手長と足長のセットのな妖怪です
、手長と足長のセット、
足長のセット、そうそうそう、
ね、わけわからんくていいよね、
わけわからん、
ちなみに先日仲の良い友人に私って何顔かな、過去タヌキ顔とか、
うん、
と聞かれ、
うん、
ヌッペフホフ顔かなと答えたらブチ切れされました。私の推し妖怪はベトベトさんです。よろしくお願いします。ということで。
あ、ベトベトです。
ヌッペフホフね。
ヌッペフホフ。知らんす
よ。ヌッペフホフ。まあ、ブチ切れっていうか、まあ、ヌッペフホフが分かる友達もなかなかいいねんけど。
なかなかいいね。
まあ、あの、
いいね、
みんな画像検索してみてください。
いいね。
お前、しばくぞと思うかもしれない。誰がヌッペフホフやねん。
かわいいな、でもヌッペフホフ。
そうね。肉人とかいいかもね。
肉人
肉人。
肉人
だからまああのヌッペホフと見た目は一緒です、うん、肉人
は、あそうな一緒
だから肉人って言ってもいいかもね、
ああそう
そうそう
最近聞いてんけど、あの妖怪ウォッチの、
うん、
あのジバニャン、ジバクレって知らんかったわ。
あ、そうなん。そう、結構ハードな名前やね。だから
な、結構ハードよな。だからあれ、交通事故で死んでかなんかやねんな。
そう、
あの、そんなん言うといてよ。全然知らんかった、怖っ
なあ、
うん、
かわいいのにさ、
かわいいのにな、ハードな人生送って
んねん。そうやねんて、
ジバニャンな。ジバニャン、
俺はコマさんが好きですよ。
コマさんって、あのあれやな、上に青色のやつ。
あ、そうそうそうそう、いい、ね、モンゲーっていうの。
あ、モンゲーね、かわいいね。
なんやろ、俺好きな妖怪ね、
うん、
まあ、スネコスリとか好きやけど、か
わいい。スネコスリ知らんの。スネコスリ、
ただあのヌラリヒョンが結構好きやねんけど。
あ、ヌラリヒョンはな、
なんでかっつったら、
うん、
あのチャーノンで帰っていくっていう、そのよくわからん感じ。
いいよな、あれだって何もせえへんやろ。
ん、
チャー、今でチャーノンで帰るだけだよ、
うん、そうそうそう、いつの間にか入り込んでて今でチャーノンで帰っていく、う
ん、それただのおっさんやで。
そうやねん、やねんけど、なんか妖怪の総大将みたいな顔してる、ね、うん、なわけないやろっていうね。ヌラリヒョンなんかそういうの好きですけれども、
いいですね。あ、ヌラリヒョンの最近のイメージというより、ほんまの昔のウィキペディアとかに載ってるこの顔、
おじいやろ、
いいよな、いいよな、
うん、
ほんまのタラのじいさん、
そうそうそうそう、
いいよな。
妖怪ってさ、なんかいろいろ調べるとさ、うん、まあ、その地域にそういうやつおったんやろなとしか言いようがない、
言いようがないよな、
そういうおっさんおったんやろとしか言いようがないこともあって、結構いいよね。
いいよね、うん、
あと、まあ、塗り壁がこう、
うん、
ベタやけどちょっと好きで、
うん、
あの、そのゲゲゲの鬼太郎に出てくる塗り壁とかっていうんじゃなくて、
うん、
塗り壁っぽい話っていうのを拾うことがあるの、怪談奇談を聞いてると。結構年寄りとかから、うう、昔そのなんていうの、田舎住んでて帰ろうと思ったら、普段いつも通ってる道やのに、あの壁があって、
へ、
あれこう行き止まりになってるってなって、回り道で帰って、次の日そこ通ったらやっぱ壁なんてなかったっていう話がたまに拾えんの。
へ、
いわゆる塗り壁。
へ
で、なんかその怪異としては好きかな、なんか
いい、ね、
面白いなと。
いいの、うん、へ、いいですね。
お名前ラクダカさん、
あら、
トツノさん、クジャクさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております、
うん、
1月4日のバートツドツインゆとりちゃんにて、クジャコーさんのいないいないバーでケタケタ笑っていた女です。してたな、そうそうそう、そういえば。
ずっと笑ってくれて
た。赤ちゃんやんと思った、
ね。赤ちゃん以上に笑ってた、
ね。赤ちゃんより笑ってたもんな。お前の娘でももう飽きてるもんな。
うん、もう飽きてたな。
オルガナ。オルガナって顔してるもんな。
オルガナしてるしてるしてる。しけてるで。
ええて。またそれかい。
笑っといたろうかぐらいの感じや、ね、
一回。うん、一回受けたらずっとやるな。
そうそうそう。
まあ、あれやな、
うん。
私がもう中学とかなって、一回でもメロンパンうまいっつったら、もう8年買ってくるタイプの親やな。
そういうタイプやな。
顔も多分もう娘してるやろな。
うん、してるな。してるね、ほんまに。
前回の関西弁のお話を聞いてお便りを送らせていただきます、うん、私は大阪市育ちですが、関西弁というより大阪弁が好きです、
うん、
あ、さすが地域の人やな。そう、関西弁っていうと広いけど、うん、大阪弁とね、
うん、
あの京都弁、兵庫弁、まあ、それぞれちょっと違うからね、聞き慣れたイントネーションに安心感と同時にときめきを感じます。番組で申し上げますと、クジャコーさんの柔らかめの大阪弁より、トゾンさんの乱暴めな大阪弁によりときめきました。よいしょ、おら、
一番嫌やろ。
いやいや、バリエやろ。
ジャイアンやろ。ジャイアンや。
誰がやねん。
僕、スネオやから。
ジャイアンじゃねえ、ツーノーやないか。
ジャイアンや。
今、ちょっとボイローバーやったかな。
ああ、ボイローバーやったな。これ、使えるな、ボイローバー。
使えるな。
便利や
な。行為中に会話するのも好きですが、前回のお便りになったような、
うん、
何が欲しいかちゃんと言うてみ、いや、まだ言ったらあかんでは、言ったことも言われたこともありません。何が欲しいかのくだりはそもそもしたことがないので、分かりませんが、かっこセックスする時点で何が欲しいか分かるやろと思ってしまうので、ツッコミスピリッツが生きてるんや、
こいつに。
あかんでの方はダメ、はい、関西のイントネーション、ダメじゃなくてダメ、
ダメ、
あ、
うん、
ほら標準語のダメ、
うん、
っていうのと関西のダメっていうのちゃう、う
ん、ダメやで、ダメやで、
ダメやでってあるやんね、うん、でダメというかなと思いました、
うん、
あかんでのリズムとピストンのリズムって合わなくないですか？あかんでタタタタと
あ
おダメ タタンの方がピストンとも息遣いとも合ってて口から出やすい気がします。
今週バカなんかな。
うん、あのバカの赤ちゃんだ。あ、バカの赤ちゃんか、あのメール。
バカなんか、ね、バカの赤ちゃんだ。バカの赤ちゃんだ。ね、いいですね、
うん。方言って言葉ももちろんですが、イントネーションがミソだと思っているので、うん、何を言うかではなく、どのイントネーションで言うかが重要かなとも思いましたと、
うん。
念のために補足しておきますが、私は前回のお便りの投稿者や、うん、そのセフレ、また上記の言葉でときめく人々を否定するつもりは一切ありません。ということでね。
それはもちろんです。それはもちろん、もちろん。
あ、最後に、クジャコウさんへ、優しいたけしと厳しいたけしをもっとやってほしいです。
ファンがおった、優しいたけしは。
あれ、ツボ入ってるやつおんねんな。まあ俺ね、優しいたけしは好きなの、確かに。
ああ、厳しいたけしじゃない、普通のたけしやから。普通だから
優しいたけしはいいねんな。
ダンカン、バナナ買ってきたよ。
優しいね。優しい。ダンカン、高いバナナだよ。
買って。ダンカンさ、このバナナまだ黒くなってないだろ、後で食べる方がいいよ。
優しいな。優しいたけしは好き。
いいよな、たけし。
お名前、マグロの刺身さん。
マグロ。
トツノさん、クジャコウさん、はじめまして、マグロの刺身と申します、うん。ふと気持ち悪い記憶が蘇ってきたのですが、気持ち悪すぎて誰にも話せません。眼鏡で供養させてください。まあ、もう、いいあの、うん、お炊き上げのな、あれみたいなもんやね。火炊いてるごま団みたいなもんやから、漫画
で。年に一回のな。
裏庭に開いた穴、かつごま団やから。
ごま団。
私が高校3年生だった頃の話です、うん、専門学校への進学のため提出する願書を担任に見てもらった時のことでした。願書を眺めた当時40代前半の男性教師が言いました。この写真すごく可愛く写ってるね。願書に貼った証明写真は我ながら確かに非常に写りが良かったです。一般的に証明写真とは普段よりブスに見えるものですが、その時はなぜか6割増しぐらい可愛く撮れていました、うん、あ、そうですね、たまたま撮れました。普段の自分より可愛い写真が撮れたので我ながら嬉しくて少しウキウキして答えました。すると担任は、この写真いくらで売ってくれると言ってきたんです、ん、ちょっとキモい冗談だなと思い、逆にいくら出せるんですかとあくまでジョークに収めようとわざとらしく聞いてみました。10億円ぐらいみたいなふざけた答えを期待していたんです。すると担任は答えました。お前が自分の価値をいくらだと思ってるかによるかな。
と。
きっしょ。何こいつ、きっしょ。私の価値何それ。いや、お前みたいな人間にはいくらつまえても売らんが。っていうか、高校3年生の女子生徒にそのセリフは冗談でもやばいし、聞いた限りでは冗談っぽくもない。さらにやばすぎるだろ。
やかんや。
大人になった今ならわかります。あの担任、本当にやばい大人だった。適当なこと言って、その場を離れて正解だったよ。職員室であんなこと言うやつ、教員免許持ってても人間としての免許は持ってないよ。万が一の聞いてる未成年のみんな、大人の話を聞いて、なんかおかしいと思ったら、その直感は正しいから、とにかくその場を離れてね、お姉さんとの約束だよ。
マジでそう。
トツノさん、クジャコウさん、聞いてくださりありがとうございました。K 先生のことは死ぬまで忘れません。死ぬまで。いや、忘れてください。
気持ち悪いな。
忘れてください、K 先生のこと。もったいないんでね。
な、
脳みそのね、あれがもったいないんで。
そうね。一個言わなあかんことがあるんだけど、漫画犬を聞いている未成年のみんな、大人の話を聞いて、なんかおかしいと思ったら、その直感は正しいから、とにかくその場から離れてねって言ってるけど、漫画犬聞いて、その場から離れてしまうんじゃないか。
いや、ね、おかしいなって思ったらってことやろ。
そうそう、
だから漫画の聞いたらね、その場から離れていってしまうっていう、その鋭い推理、勘のいい推理、ボイルオーバーですよ。
ボイルオーバーです。
真実を言うのやめてください。真実なので。離れんといてんか、聞いてんか。
聞いて。
お名前、漫画の企画ガチ勢さん。トトさん、クリアさん、こんにちは。いつも楽しくラジオ拝聴しております、いきなりですが企画ガチンコリクエストのコーナーに投稿します、今回リクエストするのはクジャクオー VS ミクノシンです。長年の因縁があるにもかかわらず一度もラジオで開講したことがありませんよね。ぜひとも2人の宿命の対決をトツノさんとかまどさんに見届けてほしいです。何卒ということで。
え、因縁、
因縁
あったっけ。
あった、因縁あった。
因縁、何の因縁、何の因縁あったっけ。
まあ、
あったっけ、
うん、まあ、お前があのプルピーを朝パクリするっていう、
ああ朝パクリちょっと、あ、そう、でも結構迷ってんなこれ、前さ、もうめっちゃ前やけどかまどさんと一緒に撮った時やったやん。あの時に、ちょっとガチガチにかまどさんと対立してみ、するか、普通に仲良く喋るか迷って、普通に仲良く喋ってんけど、
そうやったな。まあ、ガチガチに対立するってアングルを作った時に、やっぱ処理するだけのリソースがもうこっちにまだなかったって話もあるし。
そうやな、それはそうやな。
あと、当時、まあ、今もやねんけど、マジでおもころライターやったらガチガチ対立アングル作れたと思うね。
ああ、そうやな。
面白くなるから。だけど、誰やこいつがあるうちにやるとちょっとあれかなって、向こうにも迷惑かけちゃうから。
そうやな、そうやな。
それは正しい判断だと思います、当時は。
そうやな。
なんで、 めでたくというか、
うん、
クジャク王が正式にオモコライターになった暁には、うん、ちょっと何か考えましょう。
改めて対立しようか。改めて、
はい、
因縁あるからの、
はい、
おい、
クジャミク巌流島、
クジャミ
ク、クジャミク巌流島を
武蔵がいいな
考えてみましょう二人ともあれよ、
うん、何、
あの武蔵と小次郎を運んできた船を漕ぐ人よ、
うん、二人とも君らが戦うの君とあの鎌田さんが戦う、
意味が分からない
意味が分からない意味が分からない
まあまあその暁には何か考えてもね、まあ、お願いしてもいいかもしれませんね。
まだ会ったこともないからな。会ったことあるわ一回、
一瞬顔
合わせたぐらい、一瞬な、一瞬だけ、
うん、
あでもまだな、全然あれやから、
うん、
ちょっと聞いてるか、ミクのシーン。
うん、聞いてないと思うけど。
ミクのシーン聞いてる。また遊ぼうね。
いいね。十着無視はされると思いますけど。
せやな。
まあでもね、本当、オモコロライターになった暁にはちょっと何かいろいろと仕掛けていきたいから考えたいかなと思って、
ね。君の責任があるからな。
はい。
君がオモコロライターにしなあかんか、僕は。
そう。なんなんやろ。なんで俺はそんなの背負ってしまってんの。
せよ。
大変なのよ、何もかもが今。
そんなことやってる場合じゃない。
お名前、ダバスさん。
うん、
はい。トツンさん、クジャクさん、こんにちは。
うん、
漫画の別冊、ボムを使えやのチャンネル設立おめでとうございます。
してくれて
んの。私が拝見した時点で、まだ登録者が82人だったので、本当に漫画のチャンネルなのか一瞬疑いました。ラジオと変わらず緩い感じがとても楽しかったです。編集もとても見やすかったです。これからも動画楽しみにしています。週1回目指し頑張ってくださいということで。
いやーそうなんですよ、
ということでね、あの、うん、めでたくですね、
うん、
ゲーム実況の方の、
うん、
チャンネルを作りましたんで別冊漫画犬ボムを使えやっていう、
ボムを使えや、
あのゲーム実況のチャンネル作りましたんで、うん、よろしければねご覧くださいという感じですかね。
よろしいね、
うん、
全然ちゃうよな、なんか喋る感じが
全然違う
なあ。
だってゲームしてるし、ほんまに、
あ、うん、全然
ほんまにゲームせんと無理やから、アクションゲームやからほんまにやってかんとあかんのよ
だんだん君がイラついていくのも
思う。そうそうそう、俺がもう死にすぎてブチギレちゃうしまあ俺が悪いんやけどさ、それはということで、あのぜひぜひ、うん、あの皆さん聞いてください、あの、うん、82人だったらしいんで登録者がまあ僕もまだ告知してないんでね。
あ、そうだね。
もうちょっと動画たまったら告知しようかなと思ってます
ので。僕の告知だけで82言ってんのがすごいんだから。
言ってるよだから。
意味がわからないから、そもそも。
うん、まあ、これは告知の続きですけど、この流れで告知しますけれども、うん、加藤さんと野田製造と、うん、でリックエさんの代打で店長さんと一緒に4人でやった、バータードックスが、
うん、
3月6日の日曜日にロフト9でやったんですけれども、
うん、
あのアーカイブ2週間視聴できますんで、
うん、
そうそうそう、あ、そういえばあったな、見たいなって方は全然まだ間に合いますんで、
見た方がいいんじゃない、
あのアーカイブ視聴ぜひぜひしてください、
うん、見た方がいいよ、
し、うん、ってなるから
そうな、そういう、うん、そういう企画なん、
最後ヒーってなるから
あ、そういうやつな
ぜひぜひあの、うん、ご覧くださいという感じでございまして、うん、あと、3月の19日あたりかな、
うん、
背景美塾さんの方のね、あの僕の方の講座、30歳からの漫画家入門っていうやつをやってますんで、うんうん、まあそれもあの、うん、背景美塾さんの講座取られる方がいらっしゃったらね、ついでに見てくれたら嬉しいかなという感じです、
うんうん、
はい、もうあの収録も終わって、
あ、そうなんや、
はい、やってきたんで、うん、
いいですね、
あの普段僕が大学の講義で喋ってるような内容が結構半分ぐらい入ってて、
うん、
講義やってるんですっつったら聞いてみたいなんていうね、あのリアクションいただくこともあるんですけども、
うん、
講義で話してる内容も結構触れてるんで、
うん、
もしね機会あったら聞いてくれたら嬉しいかななんて思ってます、うん、その時にはね、とつのさんの目当てで聞きましたなんてリアクションしてくれるとい
いね、
今後もいい感じになるかもしれないんで、
まあ、
無理強いはしませんけどね。
いや無理強いしよう。
はい、無理強いします、
無理しましょう、
はい、絶対してください、うん、あの下って聞くんで、イベントとか来たら下ちゃんと下、
いや嫌なやつ
ちゃんと言ってくれたっつって、
嫌なやつ嫌なやつ、
はい、でそれでいや、また機会があったらって言われたら、もうそこからもう、
うん、
とんでもない塩対応あっさりあっさり味なんで、本当しじみ汁ぐらいあっさりするんで、
ボイルオーバーはいボイルオーバーです、
いらんかったな、
いらんかったな、
あ、うん、あと4月の2日、
お
4月2日土曜日にバーとつとつ8が予定されております。
4月の2日ですね、
はい、はい、いつもと変わらず新宿シアター GO でございますけれども、
いいですね、4
月2日土曜日、バーとつとつ8、うん、よろしければぜひお越しくださいということで、
絶対に行こう、
その他告知はまた解禁をお待ちください、
うん、
はい、
いいね、
あなたは、
僕はもう全部言いました、
あ、
もうボムを使えやをね見てください、
そうなんですよ。編集ね、クジャコウがやってくれてるんで。
そうですよ。編集楽しくなってきた。
あ、嬉しい。
面白いね。編集の仕事もね、くださいよ。
あ、本当にね。そうそう。本当にね、動画編集の仕事はね、今後多分しばらく食いっぱぐれない仕事だと思うんで。そうやな、
しばらくね。
うん。いいと思います。
いいです。やりましょう。
なんで、ちょっとね、頑張ってやっていくんで、そちらもぜひご覧ください。まあ、目指せ、まず100人。
100人よね。すぐそこやけども。まあ、5億人目指すから、最終的には。
そうやね。ちょっとこっから始めていくんでね、みんな、もうな、みんな、もうすごい人気でな、もうユーザーいっぱいおるコンテンツをな、押すもいいよ、それは。
そうやで。
いいけど、育ててくんもおもろいと思うで。
おっしゃる通りすぎるやろ。
私もう、もう2桁の時から知ってるよと。
そうやで。
ね。
今がチャンスやねんから。
今チャンスやね。
今がチャンス。
今ほんと、子さんぶれるチャンスなんで。
そうやで。
ぜひぜひ押していただけると嬉しいです。そうやで。本当に。ラジオのページに YouTube 貼ったりとかいろいろします。
ああ、しましょう、しましょう。
素直かい。
素直。これは素直です。
ね、本当に。またまたじゃあ、
またね、よろしくお願いしますね。いやもう、ホラーもね、やっていって。
うん。
いろんなね、他のゲームもやっていこうじゃないですか。
うん。
ねえ。え？
何よ、その、フェードアウト用の、急にまったり喋ろうと、シンプルな感じで。